LA ホールディングス IR セミナー。この時間は6月28日に開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーから、 LA ホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演は LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんです。この番組は証券コード2986東証グロース副証上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。 DX 総合不動産会社として新たな不動産の価値を作り出し、魅力あるまちづくりを行っています。2023年には沖縄県にある株式会社ファンスタイルを子会社化し、地方創生や地域経済の活性化にも注力しています。2022年度より3年連続 JPX 日経中小型株指数の構成銘柄に選定されました。それではご紹介しましょう。証券コード2986東証グロース副証市場上場 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんです。盛大な拍手でお迎えください。それでは脇田社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。会社説明の方を始めさせていただきます。はい、大体今日はですね、3つ会社概要と事業内容、それからグロース市場でどんなところにいるのと、まあ、こんな感じでお話したいと思います。会社概要出てまいりました。 LA ホールディングスということで初めての方もいらっしゃいますので、ちょっとおさらいさせていただきます。2020年設立ということですが、まあ、創業は1990年ですので今年35年目の会社になります。現在ホールディングカンパニーの下にですね、子会社が6社ございます。で、事業は DX 新築不動産、DX 再生不動産事業、それから DX 不動産価値向上、まあ、不動産賃貸業、大家業と M&A 支援事業などね、最近やってます。それから企業投資ということで、で、現在資本金が49億1393万1000円ということで、この度ですね、小増しさせていただいたおかげでですね、このような資本金でございます。で、現在東証グロスとともに、副証の本則市場、そして従業員は連結で113名ということでございます。で、そして、右に今説明したこと以上に大きく書いてあります証券コード2986、またご丁寧にフクハローなんてね、語呂合わせとともに、ぜひ私どもの会社に興味持っていただいて、せめて株価でを見ていただけたらと、このような思いでございます。ざっと歩み書いてあります。1990年創業ということでこうありますが、途中が省略されちゃってますが、私社長に就任したのが2013年ですので、まあ前のことは忘れて2013年からお話したいと思います。2013年、25億の売り上げから始まった会社がおかげさまでですね、このような形で、まあ一応右肩上がりということですかね。で、これ上に書いてある数字売り上げなんですが、2020年にですね、ホールディング化してからの真ん中に2020年44、108、194、283、360ですかね。で、これ何かというと、その年の年末の時価総額を表しております。去年より今年、今年より来年ということでですね。まあ、当然44億の時に買った人、翌年、当然株価上がってますよね。で、108億から194億になって株価下がることないですよね。というのが、実は私どもの会社でございます。ということで、まあ、この後いろいろ業績お話ししますが、まあ、すべて今現在ですね、2000年からは今年より来年ということで、まず2000年に考えたのは、毎年100億以上時価総額を上げていこうと、こんな目標を立てました。で、まあ2020年から始まってですね、現在まあ500億に迫る数字まで来たということで、まあ来期売上610億に対して、おかげさまで営業利益175億出ます。ということで、まあ早期に一気にやはりギアを入れて時価総額1000億を目指していこうという状況でございます。 で、その礎になるのが、まあ、こういうことですね。2020年、まあ、130億の売り上げから始まってですね、まあ、営業利益見ていただいて分かります通り、まあ、2020年は、まあ、営業利益月に1億ぐらいのレベルだったんですね。で、おかげさまで、毎期増やしていく中で、2024年12月期については、まあ、営業利益で70億超える数字が出てきたと。で、やはりこの営業利益がしっかり出ることによって、まあ当然企業の成長とともに、まあ私どもが重視している株主還元も行っていけると、こういう図式でございます。で、一応第一クォーター終わってますね。進行期の説明をお話しします。不動産、私どもデベロッパーですので、やはりどうしても引き渡しの期に応じて、四半期の業績動きます。まあただ、先ほどの年表を見ていただいてわかります通り、毎期しっかりとコミットした成長してるなと、そのような理解をいただければですね、あまりこの四半期を見ていただいて一喜一憂する必要ない。また、先ほどのお話ですと、それがむしろ投資のチャンスだというふうに捉えていただけたらと思います。まあ、その売上の構成のね、比率、まあ、この比率もですね、期によって変わります。一応参考に書いてあります。まあ、たまたまこの第一クォーターはバランスよくという感じでした。新築の不動産、これ左側ですね。不動産賃貸事業、それから再生不動産。それから下に DX 不動産価値向上。価値向上なんだろうな、みたいな感じですが。まあ、こんなようないろんな事業を行って、しっかりと利益を出していこうという会社でございます。第一四半期のバランスシートでございます。まあ、この主要資産の5カ年推移、これなんで書いてあるのかというのは、まあ、先ほどの年表にありましたように、毎期なんで成長しているかということは、当然売上を伸ばしながらですね、バランスシートが大きくなってないと、2年後、3年後の売上の伸長はないんですね。まあ、そのような意味ではですね、まあ、まずもって、昨年2024年12月期、閉まって、その3ヶ月でですね、売上を上げながらしっかりと棚卸資産が増えていると。やはりこういうところに注目していただけたらと思います。まあこれをすることによって、当然4期、それから2期後3期後のしっかりとした事業の伸長を担保しているというふうに理解していただけたらと思います。で、現在純資産176億ということで、まあ自己資本比率は 20% 以上確保しながら伸長していくと。で、特にですね、この左に書いてあります資金ですね。基本的な私どもは、やはり不測の事態に備えて、すべての開発資金を長期の資金で借りております。ですから、まあ、いろんな不測の事態があっても、そのプロジェクト自体ですね、慌てることなく進捗できるというのが特徴でございます。で、この短期資金というのはね、当座貸越というね、こう枠ができてて、その中で何回も借り入れできるということで、まあ、便宜上短期の資金というふうに区切られているというふうに理解いただけたらと思います。まあ、私ども不動産デベロッパーですが、まあ、そもそも素業はですね、再生不動産。これが素業でした。マンション一個一個買い取ってリノベーションして販売していくと。こういう事業を行っておりました。で、そこから現在は、まあ、新築の不動産、それから、不動産価値向上事業、それから大家業と、まあ大体この4つをね、リンクした事業でございます。はい、これ新築不動産のね、これポイントですね。で、私どもはですね、それ自体を手段として開発はせずにですね、いいところを活用させていただいて、不動産を供給していくと、この目利き企画、創造、そして価値を最大化するということで、まあ都市型商業ビル、AG、オフィスビル、GHG、それから、まあ、高級、まあ、高額なね、賃貸レジデンス。そして、まあ、新築の B2C、分譲マンションの販売と、こんなようなものでございます。そして、まあ、今、この新興期以降ですね、私どものやはりこのエンジン、収益の一番の柱、この収益不動産開発なんですが、今までは10億円から50億円ぐらいの規模の、中規模の開発を行っておりました。で、ここをですね、やはり企業は伸長していく中で、やっぱりいろんな情報をいただきます。で、大規模な開発等々もやはり情報をいただくようになりました。で、これらを当然リスク、それから私ども企業体力を勘案しながら、まあ大手の企業と組んで共同で行っていくということで、100億円を超えるような事業も今後行っていこうと いうのが私どもの考えでございます。で、現在のね、収益不動産ということで、まあ、こう出ておりますが、まあ、DX 新築不動産事業ということで謳っておりますが、先ほど言いましたように、様々な IoT、それからそういう顔認証等々活用させてやっていただくんですが、まあ、私どものね、DX 新築不動産、わかりやすく言うとですね、こう、それぞれ衣装、まあ、自分で言うのも、自分たちで開発言うのもさ、ちょっと凝ってますよね。あんまり同じものないですよね。例えばワンルームマンションで同じデザイン、そういうものではありません。ですから、ある意味ですね、これ、デラックス不動産というふうに見ていただければ分かりやすいかと思います。あ、DX。エレホルディングスのデベロッパー、デラックスな不動産やってるんだと。まあ、このような理解でもよろしいかと思います。で、このような感じでですね、私どもはやっぱり他がやらないことをやって、他の価格競争に巻き込まれるような商品を供給しない。まあ、そういうことによって、いろいろな環境変化にも商品企画で対応して事業を伸長させようという会社でございます。で、まあ、こういう形でですね、私どもはまあ、こうやって情報収集力、それは目利きとかね、いろいろ開発企画力、で、企画なんかもまあ、自分たちでは、ああいう商品開発しないで、いい商品を活用させてもらって、ものづくりに徹しております。で、ここにもっと大きな企業をやるために、やはりこのパートナー企業と、組んでなるべく人数を増やさずにパワーヘッドを上げていこうという戦略を引き続き取っていきたいなと思っております。そして私どものやっぱり素業でございます。再生不動産事業ですね。で、個別リノベーション、これがですね、やっぱり私ども創業当時からのやはり一番の修行です。まあ現在はね、ボリュームとしては新築の収益不動産の開発の方が大きいですが、やはり35年の実績ございます。一部屋一部屋を買い取ってリノベーションして販売していくと。で、それから一棟単位で購入して販売していくということもございます。で、その中にはね、やはり企業の社宅等々を買い取って、これは分譲ではなくてね、一棟のやはりまた収益不動産して販売する。まあ、こういったことも事業としてはございます。で、まあ、特徴ですね。販売価格が1億円から10億円。これプレミアムリノベーションマンションという、まあ、商標登録しておりますが、これが主力。そして、現在やはり非常に富裕層の層が厚くなったということで、10億円を超えるもの。まあ、これは単純にビリオンレジデンスという分かりやすい商標登録をさせていただいております。まあ、これは100ミリオンから始まってビリオンということでございます。まあ、特徴はですね、100平米以上、都心3区。それからね、高級とかではなくね、上質なね、ものを供給していこうと。で、富裕層をターゲットするということで、競合他社というのは、これ現在市場に上場している個別リノベーションマンションやってる会社4社ございます。まあ、その中で私どもがこの左のポジション。で、右側が同業他社3社のポジションでございます。まあ、これぐらい、わかりやすく振り切ったことによって、現在少ない人数で高収益を出せてると、このように理解していただけたらと思います。まあ、築年数は、それこそ、築30年超えるようなもの、また、旧耐震等々というようなものもございます。ただ、私どもはやはり、この再生事業のポイントは、立地であると。立地と広さ、これは動かせません。どんなに内装を施したところで、広さは広くなりません。で、ここにやはり、しっかりとニーズに基づいたポイントを絞って、仕入れて供給していくというのが、やはり35年の歴史の中で積み重ねて、現在に出来上がっております。で、これらを仕入れて、今の時代にマッチしたものに変えて供給していくということでございます。それから、土地価値向上、これ何だろうと、インベストメント。で、これはですね、まあ、私どもいろいろ用地の情報をいただきます。で、その用地だけでは小さいなとかですね、いい商品できないなというときに、地域の方々を巻き込んで、権利調整をして、より最適な事業計画が立てられる敷地に拡大させると。で、私どもが開発する場合もありますし、立地によっては大手のデベロッパーに販売して開発いただくというような事業。これが土地価値向上業務ということでございます。で、これはですね、今都心のですとね、土地代が高いんですね。で、こういう土地代高い土地、 をやはり仕入れていくためにもですね、今回のやはり公募増資のような資金をしっかりとストックしていくというのが、スピーディーに用地所得に移れる、やはりポイントになるかと思います。そしてインベストメント業務、これはですね、やはりビルとかオフィスにしてもですね、築年数経過したものございます。で、非常に立地はいいけど価値自体が見出されてないようなもの。まあ、これはね、マンションの個別リノベーションマンションと一緒です。まあ、そういったものは私どもが収益改善して、新たな付加価値のある商品に仕上げていくと。こういう事業でございます。そして、不動産賃貸事業ということで、これ非常に地味な事業なんですがね、まあ、単純に不動産を保有して貸しますということなんですが、私どもの会社、やはりね、他と同じ特徴ございます。ポートフォリオ、ヘルスケア施設、商業オフィスビル、レジデンシャルホテルとしてありますが、私どもこのホテル事業入ったのは非常に早かったです。まあ、ただ、大屋業ですね。大屋業と入ったのは早かったです。で、ヘルスケア施設。まあ、これ、すべてに共通することはですね、私どもは、その通常の賃貸マンションとか、その開発することあるんですが、固定資産としては保有しないんですね。で、これ何かというとですね、一つはヘルスケア施設も、長期30年、固定家賃で一棟で貸すんですね。そうすると、管理がいらないんです。手間がいらないんですね。で、これが結構重要なんです。どんなに毎月家賃入ってもそれに伴う管理する人間がいたらですね、当然その人件費かかりますよね。で、私どもの施設は、このオフィスビルについてはですね、これ実は私どもの福岡支店なんで、自分たちで入っている中で他のテナントさん管理しておりますが、ホテルにしても全部一棟で貸してるんですね。で、メンテナンスもオペレーターさんが負担するようになっておりますので、私ども管理の手間がかからないんです。で、こういったことも、まあ実は細かいんですが、やはり私どものこの収益を上げるための一つ一つの積み重ねになっております。まあ年具体例こう出てますが、まあ大半がヘルスケア施設ということで、ホスピス老人ホームでございます。まあ長期一括安定ということで、やはり不動産デベロッパーみたいな回転型のビジネスには、やはりこういう固定収入があればですね、まあいろんなことがあっても、まあコロナみたいなことあってもですね、家賃は病気しないので、ちゃんと毎月入ってきます。で、下はね、ホテルということで、これも一棟で貸しております。まあこれ一番左がね、これ私どもの福岡支店のビルでございます。まあこんな感じで、もともと私どもは総資産のうち 20% は固定資産持っておこうということで、まああえて非効率なんですが、企業の安定のためにこういった方針を取っております。まあ現在、急激に総資産増えておりますのでね、一時的にちょっとバランス、パーセント落ちてますが、引き続きしっかりと取得して安定経営を目指していきたいなと、このような考えでございます。そしてですね、まあ上、M&A 支援事業、今期以降のね、計画、まあ新規事業の創始ということで、支援アドバイザリー、これ私ども実は M&A の支援アドバイザリー登録しております。で、弊社の役員でですね、もともと M&A やった人間もおります。まあこれどういうことかというとですね、やはりあまりにも市場にミスマッチの M&A の案件が多いなということを実感しておりました。私どもの会社にもいろいろな、やはり M&A の案件を持ち込まれます。ただ、あまりにもその企業の本質を捉えてないご提案等々が多いなというところで、まあ、むしろ私どもが、まあ、ここもう一つお手伝いしたら、いろんな活性化になるのかなと。ただ、私どもの M&A 支援事業のポイントは、一つあります。私どもの関係ならオーナー同士のこのしっかりとしたネットワークを活用してうまくマッチングさせていくと、このようなことに特化しております。それから企業投資、まあこれはね、現在私どもも沖縄のね、ファンスタイルという会社を M&A でグループに入ってもらいました。まあこれ非常に成功事例でございます。まあ今後もこれらを他の地域でも展開していこうということで、まあ現在ね、名古屋の名勝と、それから札幌の札沼の方にも上場をしていこうということを決議出しております。まあ、それらの地域もね、重点的にやはりウォッチしていきたいと思っておりますし、また、投資ファンドに出資することによって、情報の優位性を発揮していきたいなと。いろんな情報を他に煎じていただきながら、企業を伸ばしていきたいなと。このような考えでございます。そして現在私どものですね、やはり、やってる事業、非常に追い風吹いておりますが、 データをですね、こうまとめるとですね、やっぱりこの上の超富裕層というね、この層がやっぱり厚くなったのが、先ほどの再生事業等を含めてですね、非常に追い風になっているかなと。やはりこういったマーケットデータをしっかり捉えながらですね、それに基づいた商品を供給していけたらと、このように考えております。まあ、それとこの、私どもはまあ、再生個別リノベーションマンションについては、都内しかも都心3区に特化しておりますが、まあ、この5年ぐらいの伸長率はですね、まあ、この業界は35年当社見てるんですが、これだけの伸長率というのは、まあ、正直想定しておりませんでした。それぐらいやはり、都心に非常に集中してきているという状況でございます。まあ、現在都心6区でもですね、1個あたりのパーヘッドがまあ1億6000万ということでございます。これマンションの一部屋ですからね。で、このようなやはり市場動向もね、しっかり捉えた上で私どもは事業を行っていきたいと思っております。で、高齢化人口ということで、まあ、これ非常に、ね、生産人口下がっていく中であれなんですけど、私どもやはりシニアアセットに注力2015年からし始めたというのは、やはりこのデータに基づいて早期に投資を行っております。やはり非常にやはり需要の高いところに、まあ、私どものシニアアセットというのが今マッチしていると、このように理解していただけたらと思います。まあ、ざっと事業のお話はここまでお話しさせていただきました。現在私ども東証グロスという市場に上場しておりますが、ざっとそこのお話をさせていただきたいと思います。まずですね、今月公募増資、これ初めてですね、上場して、させていただきました。どういう背景かということなんですが、まあ、やはりこの来年以降ですね、金融環境変わると私どもは見ております。で、むしろ、ここでこれをチャンスとして攻める選択肢を持とうというのが私ども経営陣の考えでした。不動産市場の急激な変化ということで、まあ一つはこの未来の成長を先取りするチャンスということで、まあ今回手取りで74億、公募としてはですね、80億弱の一般投資家の方々に、やはりご支援いただきました。非常にありがたいご支援でございます。で、やはりこのね、ご支援いただいた方々にしっかり結果を残していきたいなと、そしてまあ大規模開発の推進ね、やっぱりこれをやるためには、しっかりとした資本バンファーがないと、金融機関の借り入れを行う上でも余地がありません。で、もう一つ、今回ですね、やはり主幹事にですね、やはりナンバーワンの証券会社、野村証券さんにやっていただいた。これどういうことかというと、これからやはり時価総額1000億目指していこうというときにですね、まあこうやって現在も私どもこう個人投資家説明会で回らせていただいております。で、この野村証券さんというのはね、全国47都道府県、110店舗あるんですね。で、そこで公募増資の営業の電話をかけていただいて、まあ現在、新たな株主、個人投資家を中心とした株主が、おそらく 20% 程度は増えたと思います。まあこれ PR 効果としては非常に心強いんです。で、こういったこともですね、やはり、時価総額を上げて、次のステージというためには、あらかじめ、ここで先行投資するべきだなと、このような経営の判断でございます。まあ、こんな感じでですね、純資産が増えるということは、私ども自己資本比率 25% で前期末着手しました。で、私どもは長期の資金を活用して、財務レバレッジを高くして ROE を出していくと。で、ROE を出すことによって株価の成長と、さらに株主の還元を安定して行っていくと。こういう戦略でございます。そういった意味では、この6月末の段階では、純資産増えて現預金増えただけですが、ここでレバレッジを引かせることによって、一気に総資産1000億が見えてきたと。このような状況でございます。まあ、現在のね、当然増資をしなくてもですね、私どもはしっかりとした成長軌道は今までも歩んでおります。まあ、しかしながら、まあ今回これをやることによって、まあ一段上のステージ、まあ純資産ベースで言えば多分2年分を早期に積み上げることによって、来年以降の市場変化の時に 攻めて出る、打って出られる、体制を整えるということが肝要だと思っております。まあこれね、来年環境変わってから準備しようと思ってもなかなかうまくいかないんですね。で、あともう一つよく聞かれるのはですね、希釈化がどうだって言われるんですが、EPS もそうなんですが、毎期見ていただいてわかります通り、やっぱりしっかりした自力を持って成長することによって、それを超える利益を出せば、まあ具体的に言いますと、今回の増資はですね、純利益ベースで言って10億上積めばいいんですね。まあ10億非常に大きい金額なんですが、私どもの今までの決算見ていただいてわかります通り、まあそんな難しいことではないなというのが実感でございます。まあそれともに、その毎期毎期の短期というよりもですね、やはり2年後、3年後、5年後、ここをしっかり見据えて企業を成長させていくことが肝要だと思っております。そして中計の振り返りでございます。中計、今年は2年目で、今年はまあ510億、まあ、ついに営業利益も80億超えてきます。で、まあ、今回の増資も含めてですね、2026年12月期、この計画を踏まえて、次の3カ年、どう組み立っていくかという状況でございます。で、現在最終年度はですね、営業利益で175億と、来期はですね、倍増以上という計画になっております。まあその裏付けとなるのが、まあこのような形で、四半期で100億以上、棚卸資産を増やしております。で、まあこういう形でね、まあそれぞれいろんなプロジェクト進んでおりますが、こういったことをさらにしっかりと見極めながら加速していきたいなと、このような考えでございます。で、現在、進行期ですね、82億ということで、EPS727 円と。で、皆さんよくこの細かいところを気にされるんですが、やっぱりもっと大きく見ていただいてですね、数字、やっぱり毎期毎期しっかり積み上げていくことが大事だと思いますので、まあ、さらなる企業価値のやはり向上に向けて、しっかり利益成長も頑張っていきたいなと思っております。そして、株主還元ですね。まあ、今期、私どもも35周年を迎えるということで、いよいよ中間配当ということで、だいぶ株主の皆様からリクエストをいただいておりました。で、今期は通期で330円ということで、6月この中間配当は165円の予想という状況になっております。まあ今後もね、しっかりと利益を出しながら、株価と、それから配当と、配当の利益還元を最大化していきたいと思っております。ということで、LA ホールディングスの説明は終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。本日は LA ホールディングスのことがよくわかりました。LA ホールディングス IR セミナー、ご出演は証券コード2986、東証グロース副証市場上場、LA ホールディングス代表取締役社長、脇田栄一さんでした。皆様盛大な拍手をお願いいたします。
LA ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード2986、東証グロース副証上場、 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。